小栗判官伝説とテルテ姫。実在した小栗氏をモデルに描かれた小栗判官伝説。伝承は時代、地域により異なりますが、ここでは物語の舞台である共和地区に伝わる小栗判官伝説を紹介します。共和地域は平安時代の終わり、伊勢神宮の領地、小栗の御厨として特別な地域でした。そしてこの御厨を管理したとされるのが、桓武天皇の血を引く名門、常陸平氏の小栗一族でした。時は移り、室町時代の応永年間、ここ小栗御厨を治めてきた名門小栗一族に、玉のような男の子が生まれました。この子が後に第15代の城主となり、判官と呼ばれる小栗助重です。剣の腕前に加え、人望と学問も備えた人門の人物と言われています。小栗城の落城とテルテ姫との出会い。1423年、応永30年、幾多の戦乱をくぐり抜けてきた小栗城が、一大攻防戦を迎えます。名馬鬼影を狩る助重のもとには、武勇に名を馳せた小栗重勇士、さらには近隣の豪族たちも馳せ参じます。戦いは明け方から始まり、怒涛のごとくに攻め込む敵を追い散らしながら、一進一退の様相となります。しかし、武勇の甲斐なく、ついに小栗城は落城。助重の父、光重は、小栗家再興を助重に託し、壮絶な最後を遂げました。夕闇に紛れて、助重は重勇士ら、わずかな友を連れて、涙ながらに落ち延びました。小栗主従は、三河の国、現在の愛知県の同族を頼る途中、武蔵、相模の豪族である横山大膳の館に身を寄せます。ここで長旅の小栗主従をもてなしたのが、横山の一人娘、テルテでした。その晩のこと、振る舞い酒に毒を盛り、助重を亡き者にしようとする相談が進められていました。テルテはそのことを密かに助重に耳打ちし、助重は難を逃れることができました。しかし、重勇士ら友の者たちは、毒酒を飲み干し、殺されてしまいます。助重は、テルテの手引きによって館を抜け出し、藤沢の遊行寺、対空商人のもとにたどり着きますが、自力では歩くこともままならず、髪は抜け落ち、ガキ網の姿となってしまいます。熊野の湯の峰で回復させようという対空商人の計らいで、ガキ網、助重は箱車に乗せられました。箱車には、この者を湯の峰に送り届けること、車を一引きすれば引いた分だけ仏のご加護が得られること、夢夢疑うことのないこと、と書かれた札が下げられていました。一方、テルテは横山の怒りを買い、家を追い出されてしまいます。流れ流れて、美濃の国、現在の岐阜県の青墓の宿で仕え、身分を隠し、顔を汚し、髪はボサボサ、粗末な着物姿で過ごしていたといいます。小栗判官の復活、そして故郷へ。ある日のこと、箱車に乗せられたガキ網が、青墓の宿にまで引かれてきました。信心深いテルテは、変わり果てた助重とは知らず、三日間の糸間をもらい、箱車を引きます。その後も、多くの人々が入れ替わり立ち替わり箱車を引き続け、やっとのことで熊野の湯の峰にたどり着きました。助重は、幾日も湯に浸かって、元の体に回復します。やがて助重は、ふるさと小栗を思う心がだんだんと強くなっていきました。京都の幕府に願い出て、小栗城と領地の回復を図るとともに、美濃の国の青墓の宿にいるテルテを助け出します。また、裏切り者を懲らしめるため、 横山の館に攻め入って重有氏の無念を晴らします。こうして困難を乗り越えて領地を取り戻した助重は、照手姫と共にふるさと小栗御栗屋の地に戻り、小栗の城を建て直し、照手姫と共に末永く幸せに暮らしたということです。上層古文化研究所所長大谷正義さんのコメントです。郷土に根ざした小栗判官伝説、これからも大切に受け継がれてほしい。小栗判官伝説は地元に根ざした古い伝説です。小栗氏については江戸時代に浄瑠璃や浮世絵、現代でも歌舞伎の題材になるなど、様々な物語が創作され、時代を超えて広く人々に愛されています。歴史的にも、頑ななまでに戦いを挑む小栗氏の姿が、広く人々の心をつかんだのだと思います。共和地区では、この伝説をもとにした紙芝居が演じられています。形を変えても、時代を超えて人々に受け継がれる、小栗判官伝説。今後も、伝説の舞台として大切に受け継がれていくことを願います。祖母の故郷筑西市で照手姫を演じて、今年の小栗判官祭りで照手姫を演じてくれたのは千葉県在住の野村ひとみさん。野村さんは毎年鎧武者として小栗判官祭りに参加してくれていました。大好きだった祖母の出身地で小栗判官祭りの照手姫役を演じることが夢だったそうです。重い衣装を身につけ、念願の大役を堂々と演じてくれました。ここまで小栗判官伝説と照手姫でした。